おはようございます。名曲の楽しみ。今日は9月の最後の日曜なので市長室の番ですけど、今世紀のソ連のピアノ曲を聴いてみようと思うんです。で、一番最初に聴くのはショスタコーヴィッチのピアノソナタ第2番ロタンチョで、早いもんでショスタコーヴィッチが死んでもう15年になりますよね。で、今僕たちの目の前で繰り広げられているソ連の政府とそれから国民の再生に向かっての苦闘ぶりを見てますと、ショスタコーヴィッチが生きてた時にいろいろと非難されたり褒められたりしながら非常に優れた音楽を書いていたんだ、あの人の仕事の意味合いっていうのも今の時点から振り返ると当時に我々に与えていたのとは違った印象っていうのが浮かんで、与えられますね。で、今日聴くピアノソナタ第2番は1943年に書かれたものです。だから第二次戦争が終わる2年前で、いわゆる社会主義リアリズムの理論が芸術界、ソ連のね、芸術界一般を支配していた時代の作品ということになります。で、その頃の曲はどちらかっていうとこう今世紀全般に流行していた新古典主義的な平明で流暢な作風、それを基本にしてました。で、プロコフィエフもそうだったし、ショスタコーヴィッチもそうだった。そういう意味で、この曲の第1楽章、これアレグレット、そなた形式ですけども、それなんかは、その当時の一般に行われたのに近いですね。で、まあその中でリズムの扱いなんかはショスタコーヴィッチがいつもやったあの特徴のあるおなじみのリズムが聞こえてきます。しかし次の楽章、第2楽章はラールゴですけども、別に難解っていうんではないけども、かなりこの複雑な音楽ですね。で、ノクターン風のものだと言うんですけども、なんかこう冷めた目でもって、見ているような冷たいものが流れてます。そしてノクターンっていうと僕たちが思うすぐ思うあのショパンのあのなんていうか綺麗な音の陶酔的な音楽っていうのとは違いますね。夜の音楽ではあるけども、その暗闇の中でじっとなんか見つめてる目が、その眼差しがこっちに、感じられてくるような、つまり聴いててあんまり楽しいって気にならない。第三楽章モデラートコンモート、動きを持って、しかしモデラートで、これはあの主題と唐の変奏として書かれています。で、その主題はロシアの民謡みたいな節でね、とても分かりやすい。で、それも裸の旋律で最初提示されてきます。で、それがだんだんに複雑になってくる。で、ソ連の研究家たちはこの頃ベートーベンの後期のバリエーションの手法を思い出させるものだと言ってるようですけども、確かにあの非常に単純な節があって、それをモチーフとしていくつかにこう分けて、そのうちのモチーフをたっぷりとこの展開させていく、そういうふうな書き方としてのバリエーション、それはあのベートーベンのバリエーションのことに後期のバリエーションの非常に目立った特徴ですから、ショスタコーヴィッチはそれから影響を受けたと、あるいはそういうのを意識してそういうことをやったと考えても悪くないでしょう。ですがね、 音の動きは繰り返していますけど、全体としてそんなに難しい、複雑なものではない。その点じゃ、いわゆるあの頃流行ったみんなによくわかるような音楽と、で決して芸術家の自己満足的なものではいけないと言われてたソ連のドクトリンに違反はしてない。ただ繰り返しますけども、音楽が聴いてて、こう人の心をこの慰めたり、激励したりするという、そういうドクトリンにはどうもぴったりしないで、もっと、静かになっててしまう、なんか批判的なものになっていく、そういうことを感じさせる曲ですよ。単純な音を使いながら、まあ僕の感想が当たってるか当たってないかよく分かりません。よく皆さん方も聞いてみてくださいませんか。全曲続けて弾きましょう。これ弾いてんのはね、ボーリス・ペトルシャンスキーっていうピアニストです。でこのペトルシャンスキーっていう人は、1945年の生まれです。そしてソ連の有名なピアニストで、あのピアノの先生でもある、ネイガウスという人にピアノを習う。ネイガウスっていうのはリヒテルの先生でもありましたし、それからブーニンのおじいさんにあたるのかな。でソ連内外のコンクールにも、でこのお弟子さんの方は彼に習って、それでソ連内外のコンクールでいくつか入賞してるそうです。音は実に綺麗で、でどっちかというとこの知的な弾き方をしてるする人らしいですよ。それじゃあショスタコーヴィチピアノソナタ第2番聴きましょう。